그러나 에미야 에제키엘 하나님의 말씀이니까 저그나마까지 4人の方を、ご紹介しようと思います。皆さんヨナと言ったらまず、これ大きく分けてこの4人の中でですね、ヨナとあとの3人と大きく分けることができます。何かといえば、ヨナだけが神様の言うことを聞かなかった。嫌だと言って逆らった。他の3人はいろんなタイプはあるんですが、神様のおっしゃる通りに従った預言者です。 ヨナさんといえば、ご存知の方もあるかと思いますが、ダメなやつっていうね、意味があると思います。神様の言うこと聞かなかったらダメなやつ。まあ、ある牧師さんに言わせるとですね、中二病というらしいですよ。<笑>嫌だ嫌だ。何も言われることすべて逆らうっていうね、そういう中二病とか言われてるんですけれど、まあ今日はちょっと、ヨナさんについて、勉強と言いますか、もうちょっと、
ですね。まあ今日、その4人の中で、特にヨナとエレミアについて見ていきたいんですけど、まず、ヨナさんに戻りますと、嫌だと言って、まあ、タルシシュ、スペインの方に向いて行ったら嵐にあって、そして、結局、魚に飲み込まれて、吐き出されて、ニネベに行くという、そのね、道筋があります。でも、聖書をよく見ますと、
ヨナが神様に逆らったもんですから嵐が来たと書いてあるんですね。確かに。そしてその同じ船の乗組員の船長さんとか一緒に乗ってた水兵さんたちは、誰のせいでこんな嵐になったんやって言った時にね、いや私が神様にイスラエルの神様に言うこと聞かへんかったからやってヨナが告白したら、なんちゅうことしたんやったわ、こんな状況どないしてくれるんやってことですね。でもあなた、そしてあなたの神様に思い出しなさいよ。いやいや、神様は分かってる、私分かってるんです、私をねこの嵐の海の中に放り出してください、そしたらこの嵐はやみますとかヨナは言うんですよね。だけどね、神様、誠の神様を知らない船長さんや船乗りの人たちだったけど、そんな恐ろしいことはできませんっていう話です。皆さん、嵐の海の中とか見たことありますか？まあ、ないかもしれませんけどね、ちょっと想像してみてください。もう、うち琵琶湖がそばですからね、よく琵琶湖も琵琶湖と崖、この話しか長くないんですが、琵琶湖と崖だやこはめっちゃ似てるんですよ。同じ色にあり同じような形していて、そして楽器の名前、流れ出る川が一本しかない、まあ、琵琶湖と崖だやこめっちゃ似てるんです。その崖だやこのほとりに住んでるんですよ。琵琶湖も湖というても、ね、嵐来たらすごい波立つんですよ。まあ、まさしくですね、ここ海ですから嵐が来たらすごいことになって船は今にも沈みそうなわけですよね。恐ろしい状況です。そんな水の中に放り込まれたら人間どうなりますか？まあ絶対死にます。だからヨナはこんなさらっと言ってましたけど、私を海の中に投げたら、まあ、嵐沈まりますよなんて言うてるけど、恐ろしいことですよ。投げられたら嫌ですよ。死にます、明らかに。そして一人ともそんな恐ろしいことはできないと言って、なんとか自分らでなんとかできないで荷物ね、捨てたり、それからコイン見たり一生懸命してるとダメやから、もう神様ね、もう私はやりたくないんですよ、お前やりたくないんですけど、ヨナがそう言うから、すいません、もう私たちに災いを起こさないでくださいね、言ってポンって海に投げ込んだんですね。まあ、ヨナは正直死んだとは書いてないけれども、死んだぐらいの話です。もう絡みついて、何ですか、ワカメやらない海藻が絡みついて、そしてもう海の底の方まで行ったわけですね。そこを間一髪で、まあ、魚がやってきて飲み込んだ、もう分かりなっていう話ですけれども、聖書にははっきりと書いてあるわけですね。そしてなんとその魚のお腹の中で3日未満いたって言うんですよ。でそれを想像してください。魚のお腹の中に3日未満いたら、やっぱり確実に死にます。そうですね、まあ海の中ではもしかしたら死なかったかもしれんけど、かろうじて生きてたとしても、魚に飲み込まれて3日未満いたら確実に死にますよね。そして真っ暗闇です。恐ろしい状況です。もうこんな支援といいますか、苦しみの中にいたくないですよね。はっきりとヨナはですね、新約聖書においての共通点という一番下のところに書いてありますけれども、ヨナってダメなやつっていうイメージあったかもしれませんけど、ヨナは3日未満太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子イエス様ですね、イエス様も3日未満地の中にいるからです。マルカの方では、というのはヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がイエス様がこの時代のために印となるから、イエス様と同じだと言われる経験をヨナはしたんです。もう苦しみの中で死ぬような思い、もしくは死んだかもしれないだったので、そのような苦しみの中から3日未満過ぎて、そして、まあ、生き返ってというか命をいただいて、ニネベの町に行くように導かれたわけですね。皆さん地図を見ていただきたいんですけど、魚が運んだのはどこかの海岸線まででしょう。地上は魚は行けませんから、どこかの海岸線、海岸で吐き出されて、そこからヨナは自力でニネベまで行かないといけないんですね。でこのね、どこかは分からんけれども、海岸で、まあ、浜辺で吐き出されて、ニネベの距離っていうの、これどれぐらいかと言いますと、九州から東京までですぐらいの距離なんです。そこを電車も、ね、車も使わずに行ったわけです。しかも息も絶えない、死んだかも分からないような状態のルナがニネベまで行こう思ったら、ち ょっと考えられないですよ。歩いていったと思います。しかも平坦な道じゃない、すごいです、この辺の山とか谷とか。すごいところを、九州から東京までの距離を、一人で、三重まで行ったっていうんですよ。それ、すごいことじゃないですか。ユナさんね、神様に逆らいましたけど、その後の叱られ方半端ないなと思います。命がけですよね。そして一生懸命たどり着いたニネベで、あなたたちこのまんまじゃ、ね、40年来ましたあなたたち滅びるんですって述べ伝えたわけですね。さてこのニネベの町っていうのはどういう町かといえば、皆さんどういう人々だったと想像しますか。まあ、神様を知らない国の人ですですけどね、実はすごい残虐な人たちなんですね。というのは、まあ、今のイラクにあたる、町なわけですけど、アッシリア帝国という、国はですね、戦争しまくって人々を殺しまくって、そして国を大きくしていこうとしているような勢力な国なんですね。ですから恐ろしい話ですけども、残虐な方法で人々を殺しました。もう家族とかも殺されました。そして、まあ、なんていうんですか、人を串刺しにしていたり、耳をこそげ落とした、目をつぶした、まあ、とにかく恐ろしい、まあ、テロ集団という国ですよね。もう人間を人間とも思わずに殺してきたような人たちの国です。そんなところに行って神の言葉伝えろって言われたらやっぱり嫌ですよ。ユナさんがね、嫌だ、あんなとこ行きたくないって言ったのは、ただ神様の言うこと聞きたくないって、そんなね、レベルじゃなかったと思います。そんな恐ろしいね、テロ集団のところに行って神の言葉を伝えるなんて誰なくて嫌です。しかもあなたたちもこのままだったら殺されますよって言いに行かなきゃいけないんですね。まあ実際彼は言いに行ったわけです。すると、なんとですね、ニネベの人たち、そんなに恐ろしい民族だったんですけれども、すぐに悔い改めたっていうんですよ。びっくりするようなことですけれども、噂を聞いた王様までもが断食して、悔い改めよ、みんなもう何も言ってもな、みんな悔い改めろって言い出すんです。噂でですよ。どんな噂？神様がね、この国滅ぼすって言うてますよっていう、どこの詩とかもわからないようながね、一言言うただけにね、みんなそれを信じてね、悔い改めましたって言うんですよね。そして実際に神様は悔い改めたこのニネベの人たちを許すんです。でもね、ヨナさん面白くないんですね。悔い改めたんだったらよかったやん。でもヨナにしてみれば、あなたたち滅びるよって言ったの、滅ぼすのやめたんですか。いや、それ困りますよ私の言ったことが嘘になるやんね。そしてもっと困るのは、こんな恐ろしい民族を助けてしまったら、いつ何時また私たちイスラエルの国攻めてきてね、私は実際そうです、もうこれ一旦クリアになるんですけど、このアッシリアの国は後にイスラエル攻めてきて、そして報酬のためにイスラエルたちが捕まえてしまうんでしょ、殺したりとか。実際そう、ヨナが思った通りのことが起こるんですよ。ヨナね、こんな人たち許したらダメですよ、滅ぼしてくださいよ、生かしておいたら大変なことになりますよ、私たちまたひどい目に遭うじゃないですか。そのことを知っていたから、ヨナは神様言われた通りに滅ぼしてくださいよ、こんな悪いやつが。皆さんの心の中にも何でしょうか。最近うちの教会にもね、教導中の方が来られてこんな質問されました。つい最近子供たちの刃物を見てて、バス停で殺した50人くらいですね、見ました、あんな人はどうなるんですか、悔い改めたら救われるんですかとかね、質問されました。私たちにしてみればね、あんなやつは死んだ方がいいんだ、ね、騒いでくださいよ、あんなひどい人間じゃない、そのように憎しみを持ってしまうような相手というのがあるというか、ましてや身内がもしそんなことになったら、私たちはその犯人、また相手に対してどんな思いを抱くんでしょうか。ヨナにしてみたのですね、あんな、まあ、テロ集団はもうさっさと神様を捧げてください、私たちの命も危ないじゃないですか、ね、私たちをひどい目に合わせてきた民族です、そういう気持ちでした。ですが神様はヨナをなだめながら、そんな風に言うのなんですね、私はこの悔い改めたニネベの人たちのね、惜しいんだ、惜しいに決まってんだ、悔い改めたんだよって、 だから助けるのが救いになって落ちちゃったわけですね。ところがそれほど恐ろしいニネベの人たちを悔い改めた方が許された、そのような神様がですね、イザヤ、エレミア、エゼキエルが予言したのは、実はイスラエルの民に向かって今度は予言するものとして建てられたわけなんですけれども、イスラエルの民といえば神様を恐れる民族です。しかもクリスチャンと言ってもいいでしょう、神様を信じている人たちの集まりです。その人たちはね、聖書の言葉を守って生きてきました。そして私は神様の命令を守って生きてきます。毎週礼拝に来ております。神様に捧げ物もしております。そのような人たちに向かってこの預言者たちは、あなたたちはその心が伴っていない、神様言っておられるんだよ、あなたは知ってると言ってるけれども何も分かっていない、見えてると言ってるから見えていない、私は分かってる、知っている、私は大丈夫、信仰深くやってます、というものに対して神様は預言者を通して耳聞いても聞かなくてもこのように伝えなさい、神様はこういう教えられるんだって言ってね、このまんまであなたたち応援されますよと、やはり神様はイスラエルの民に向かって預言者を送り続けて言い続けるわけです。ですけどもイスラエルの民、いや私らそんなに神様に滅ぼされるわけがないですこんなに聖書も守ってきています。まさしく新約聖書の時代にもイエス様がパリサイ人や律法学者に言ったように、律法学者たちも、いや私たちはこの罪人のようではないと感謝しますというね、パリサイ人の言うのもありましたけれども、私はこのようなものでないと感謝します、私も守ってきています、神様に全て捧げておりますやっています、というものに対してイエス様がメスを入れられたように、この旧約の時代にも預言者を何度も何度も送ったにもかかわらず、イスラエルの民は悔い改めなかったんですね。そしてなんと神様は悔い改めたニネベの人さえも惜しいって惜しいんだと言われたのに、この悔い改めないイスラエルの民のことを惜しくないって言われたんです。あなたたちのことは惜しくない、容赦なく裁くとおっしゃってるんですね。私たちの常識から言えば神様はちょっとひどくないですか。である程度、罪ありますけど、でもそんな人に迷惑かけてません、ましてや殺すなんてこともしてもいません。私は神様を恐れて、信じて従ってきているじゃありませんか。その人とね、口出しにするような人たちとどう考えたっておかしいじゃないですか。でも悔い改めたら許すんですか。そしてかたくなだあなたたちは私の言葉に従っていない、耳があるものは聞けと呼ばれる神様のね言葉に聞いていない、という者たちに対して容赦なく惜しくないと言って裁かれた。神様自分のことを愛悔い改めてね、神様愛してますって言う人を許して、いやそうじゃない人は許さない。結局神様の自己中心なんですか。究極の自己中心でしょうか。私を愛するものを愛するけど、私を愛さないものを愛さない、そういう方なんでしょうか。それは全く違います。この神のご計画に従って召された人々はですね、夜のように逆らっても嵐に見ました。しかし、このエレミアさんの時に見てみたいと思うんですが、エレミアは涙の預言者としてその神様の言葉を語った時に、ここに書いてありますね。そこで私は言った、この性格のところ、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ分かってどう語っていいか分かりません。で、彼は激しく感情を表す、挫折感や落胆を経験する。そしてしかし生涯主に忠実に歩んだことによって全く孤独になった人なんですね。というのは同じイスラエルの民からも聞いてもらえない、この40年間神の代弁者として伝えてきたけれども誰一人追いなかったんですね。エレミアの言葉に聞かなかったんです。で、彼は貧しかったです。金銭的にも貧しくなりましたし、牢や貯水槽にも投げ込まれるんですね。そして自分では行きたくないところのエジプトに連れて行かれてしまったりとか、 し隣人と同じ村の人たち、まあ、また家族そして未成年者と呼ばれるものが友人長、長州王様からも拒絶された人なんですね。全ての人から拒絶された預言者でした。神様の言葉をまっすぐ大胆に語るんだけれども誰一人聞かなかった。そして涙の預言者として苦しみの中に出たんですね。自分の思いよりなんか一つもありませんでした。神様に従えば従うほど人々は去っていきました。家族まで戻す。そしてお前嘘つくな、そんなこと神様が言うてるわけないやろと言って偽預言者は褒めたたえられ、そして真実を語ったエレミアはみんなから探すわけですね。神様の御言葉をまっすぐに語ったにもかかわらず従ったにもかかわらず、こんな人生の話ですね。実際の話というよりも本当に肉体的にも精神的にもそして霊的にも痛みつけられて、魂も痛みつけられて苦しむという、そんな苦しみをエレミアは従っていたにもかかわらず話になったということですね。言うこと聞かなくても、言うこと聞いても嵐に遭うのかという話ですけれども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が救いということを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この有名な御言葉、神のご計画に従って召された人々には、言い換えたらですね、とてもじゃないけど益とは思えないことが起こるって話ですよね。そんなこと駅に変えられるっていうわけですから、ですから神様に持って召された人々には、とてもじゃないけど生きては思えない、よかったなんて言えない、そんな出来事が必ず来るんだということです。そしてそのことを通して私たちは神様の栄光を見ることができるんです。私にとってはそれは辛いことです。いや欲しくないです。できればやめてください。神様なんでこんな、ひどい目に遭わなきゃいけないんですかという苦しみに、実は私たちは神によって神のご計画に従って召されているという証拠でもあります。そしてそのような苦しみの中にあるときに、私にはどうすることもできませんしよ、あなたのご計画なんですよね、私はそれを受け入れます、どうか神様あなたのご栄光のためにこの試練の苦しみも益と変えてください、そして変えてください、そのことを私は信じます、知っていますということですよね。今はそうではないけれども、必ず益と変えられると知っています。それが信仰です。もうね、必ず益になりましたっていう状況ではないです。まだそうじゃないですよ。神様約束なんじゃないんですか、祝福してくださるじゃんですかって言いたくないような苦しみにあるかもしれません。しかしそれが必ず益となるというのは約束です。そして私はそれを知っていますと言い切れるか、それが私たちに突きつけられている神様からのメッセージだということを思います。一つだけ今日の教会学校でもお話ちょっとしたんですが、私の母を、皆さんご存じかどうかしませんが、神様を全く信じていませんでした。むしろ信じていないどころか神様に逆らうものでした。っていうのは、42歳で父が死んだんですけれども、母も43歳で未亡人になって、もうこれからね、高校生だった兄と中学生だった私を育てていかなか、もうがむしゃらになって母は働いたと思います。そしてね、人間が死ぬ気になったら何だってできる、自殺する人の気持ちがわからんとかいうような母でした。それぐらい自分で何とかやろうとしたし、やってきた人でしたし、私たちを育ててくれました。ですけど、その頃に神も仏もあるのかよってね、言ってました。神なんか使えるやつは弱いやつとかね、そんなもあらへん、天国も地獄もあらへん、地獄があんねやったら行ったるわ、そんなことまでやってるような母で、よかった地獄あるから行ったら大変やから、そんな恐ろしいこと言われたけど、いやそんなもあらへんから、神も仏もないからって言ってね、あったくなでした。そして私 CD とかも出してるんですけども、親だったらね、こんな50過ぎて CD 出したのに、でも娘のことね、ちょっと、いや、この CD 出たんか、いいやんか、みたいなね、お母ちゃんが友達に配るからちょうだい、それぐらい言うかなと思ったらね、なんて言うかと思います。なん CD 出たん、わしはいらんからな、お前の歌は聞き飽きた。こんな可愛い子ね、誰があげるかとか思います。 ました。本当に母とのさらけは最悪でしたね。私中高生のキャンプのスタッフもやってるんですけれども、キャンプ行くとあなたの父親と母を敬え、当然そのようにメッセージがあるわけです。あなたのお父さんお母さんちゃんとしてあげなさいよって言われるんです。でも私もそれを言わなきゃいけないスタッフじゃないですか。でもね、神様ごめんなさい、私母は愛せません。もうね、本当に母腹立ちます。本当に神様にあなたのお答えしてくれてくれて、もう神様あの母のために祈ってるのにね、あの母をこんな二人ばっかり尽くし、そしてね、とうとう最後の方には何て言ったかというとね、エンディングノート書いてるけども、まあ、浜岡家、うちは牧師の家族ですから、浜岡家は葬式に来なくていいって書くからって言うんですよ。はって、もう私もショックで、もうしばらく声も出ませんでした。何それ、そんなね、あの断絶してるわけでもないのに、どこも、ね、娘が母親の葬式に出るなとかそんなこと書かせてくれるって、あ、そうか、この考えとくわとか言ってましたけどね、なんかそんなこと試してんのとか思いながらね、葬式はあのそんなだって他の宗教に葬式してもらうのお前ら汚いやろとか言ってね、まあ、そんなこと言ってました。これそんな母も86になって、まあ、足がだんだんまあちょっとあのすごいパンパンに腫れてきて、壊死していって、なんかなんていうんですかね、切断しなきゃいけないとか大変なことになっちゃった時に入院したんですね。でもあの頭はクリアだし、あの体は元気だから美味しく、病院の、ね、ご飯も美味しい美味しいって食べてましたけどね、そんな元気だったけども、母はですね、入院した日に私行ったら、もう死ぬねん死ぬねんばっかり言うんですよ。私わかる、悪いけどな、足が腐ったぐらいで死ないんかなとか言ってね、手術ちゃんとしてもらったら大丈夫やからってね言ってね、なんでそんなこと言うんや、いやお母ちゃん悪いけどあと10年は生きるんちゃうとか言ってました。それぐらい元気そうだったからね。ですけどその時に、看護師さんやお医者さんやどうしましたのみんなって言って、なぜか兄も来てたのにね、私の父親家に来てくださった患者さんがそのようなシチュエーションを与えてくださって、でお母ちゃんは今でも葬式は仏教式にしようと思ってるのか、見ず知らずのお坊さんにねやってもらうのと、あの正俊さんに教会してもらうってどっちがええんって聞いたらね、そんな私なんかしてもらえんやろっていうか、そんなことないよ、イエス様信じて天国行こうって言ったんです。そしたらやっけに素直にね、うんって言ったんですよ。私もう今ちょっと今うんって言うたらでもお前イエス様信じるんだ、えマジで、もうこれはね無数に無駄なしだと思ってですね、私難しいこと言ったらあかんと思って、神様私の言うとおりに言うてやれてね、神様イエス様を信じます、イエス様を信じます、しかもあとないない、そうや私の罪を許してくださいって私はね言ったんです。そしたら母はですね、今までのたくさんの罪を許してくださいって自分の言葉に言い換えてお願いしたんですね。もう私はまあ変でてって言ってくれた母も、でも母が信じるのはもうごめんなさい、神様には申し訳ないけど母だけはクリスチャンできないですよねって思うぐらい、もう母は無理と思ってたんですけど、神様はもうこんな素晴らしいことしてくださって、もう私も素直になって、お母ちゃん今までごめんって、お母ちゃんのおかげで私もクリスチャンになれたし、この4人の子供が育ったのもお母ちゃんのおかげや言って言えたんですね。そしたら母もなんか照れくさいのか、なんかあさっての方見ながらね、言うてますね。でもね、ちょっと病床宣言っていうのがあってね、入院してても宣言受けることできるんやでって言うからね、まさとさんによろしく言うといて、その言葉がね最後で、次の日母は脳梗塞で意識不明だったんですね。そんな風になると全くもう元気だったからちゃんと喋れてましたし、ですけど次の日に脳梗塞で何も喋れないことができない、その状況になって、そして転院されていったんですけれども、神様が本当にすごいチャンスをそんなギリギリで告白聞かせてくださって、なんていうことだろうと思いました。私本当に神様は全てを益として母をこんなギリギリで救ってくださって、私今朝教会学校ではね、5時から働いた、武道園で働いた天国泥棒の話をしたんですけれども、西岡さんがまさしく最後の1時間すら働いてないんですよ。もう1秒も働いてない神様のために。だけど母のこの証が励みになって、うちの教会の兄弟姉妹また励ましになって、 福井市ではなかったお父様のお母様もですね、この母の祝福を聞いて勇気づけられた友達姉妹がお父さんお母さんに明かされて、あの本当に母は2月に死んだんですけど、4月にも救われるおじいちゃま、4月、5月、6月、本当に毎月お父さんお母さんたちが救われて、あの悔い改めて洗礼を受けられて天国に帰る。私ね、母はあのびっくりしてると思います。母の証が多くの人を導いていて、私お母ちゃんが死んでから証してるわけなのでね、死んでから用いられてるわ。私本当に感動の日々です。神様のなさることはすごいなと思って、感謝しています。あのここらでちょっとせっかくギターも持ってきてるので
チャージ当てていただきます。
私はあの実は子供の話もするとあれなんですけど、4人子供がいまして、あの男一番男前の女の子まあ本当にまさしくそれ言うと、あの娘を知っているさ、あほんまやまあ本当にねうなずいてくださるんですけど、まあ、そんなほとんど年を5歳半のうちに4人いますので、想像していただいたら分かりますね。5歳4歳3歳0歳みたいな感じでした本当にそういうのをもうこうもぐらたたき状態で、あの叩きながらあの礼拝させたの出てましたけどそんな状態だったので、母はよく助けてくれました。まあ、母の悪口いっぱい言いましたけど、あの信仰に対してはもう本当に固くなったんですけど、まあ、お前は大変やから言ってね、よく手伝ってくれたし支えてくれたし、まあ、母がいてくれたから私教会の用事ができましたし、まあ、仲良いように喋ろうまあ、ね、本当にそういう、感謝とかいっぱいあるんですよ。ですけど生きてた時はもう腹立つことしかなくて、関係が悪いし、まあ、本当に大変でした。で私はそう子供たちを、子供はですね4人いるうちの、まあ、2人はなんとかかんとかなってるんですが、4人のうちの半分はですね今何80、50とかいう言葉もあるみたいですけど、うち60、30です。もう本当にね引きこもりと定職につかずになんか悶々としてるのと、まあね、いますんですよ。どうなるのかな、まあ、実際的なことを考えたらすごく不安とか心配とかあるんですけれども、私の主人はですね本当に、まあ、信仰深いと言っちゃするまでなんですけれども、モーセも80歳から活躍したからとか言うんですよ80歳なんかでまた泣かぬやつかみたいなそんな感じで、私が何も思い煩らないでとかって歌うんですけれども、その定職につかない一匹がやってきてですね、お母さん何も思い煩らないでって歌ってるくせにめっちゃ思い煩っていいやつお前のせいやろ思い煩らんやそうなんです。もう一人の人がね、私足手術したんです。つい4月に両足股関節が悪くって、人工関節入れる手術をすることになった時にね、某引きこもりやってる息子がね、お母さん手術するんじゃないからね、うんって言うからね、お母さんはいろんな人のことばっかり気遣ってばっかりいるけど、こんな時ぐらい自分のことだけ気遣いなんて言ってくれてこれね、いや半分嬉しかったけど、いやお前のことが気遣ってもう俺しんどいや、お前のことやとか思いながらですね、まあ、もうしんどい、気遣ってのはあんたのことばっかりだと思いながらね、まあ、そんなことでなんか効果不効果言われますね、生きてるわけですですけど、まあ、何も思い煩らないで本当にその通りだな、神様の、支援はあったり苦しみの中にあっても御言葉の約束を信じて、いけばいいんだなと思います。
Whoa!
But now I see
メッセージに応答して賛美を捧げましょう。新聖歌402番、暗き谷間をたどるとき、1番2番4番になります。そして最後に、浜岡先生から祝祷、をいただきます。
天にまつる我が父
愛する天のお父様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。今朝こうして御前に集まることができ、あなたを礼拝する意味を感謝します。また御言葉をありがとうございます。この1週間あなたが共にいてくださることと、その言葉を覚えて過ごすことができますように、一人一人にあなたが望んでください。なのでこのようなことだと思うような試練もあり、苦しみもあり、またあなたを伝えるときに反対も受けるかもしれません。しかしそれらは必ず起こることとして聖書に書かれています。神様、私たちがそのような中出て行って、どうぞ大胆にあなたの御言葉を伝えるようにしてください。そしてまだあなたを知らない一人一人に、あなたがいなければ生きていけないものとして聞かせてくださり、改めて導いてくださることをお願いします。あなたが作られた一人一人、あなたを主と崇めるようになりますように。またこの放送の教会のためにお願いします。ここに主が作ってくださったこの教会をこれからも導き、また今後の歩みも神様の御心を教えてくださって、みんながその中であなたの御心と確信しながら御心を前進していただきますことをお願いします。主イエスキリスト様のお名前を通してお願いします。
アーメン。神様いただきましてありがとうございました。神様と浜岡先生に感謝の拍手を捧げましょう。それでは、周りの方々と祈り、また今週を出発できるように、それぞれ皆さんの中で祈りの方とお祈りください。以上で礼拝を終わります。ありがとうございました。
Thank you.